今日のところで、このハマンという人がユダヤ人を皆殺しにしようとするという非常にですね恐ろしい計画を立てるわけです。でそれをユダヤ人として阻止したいということがあるわけですね。それでモルデカイという人はハマンに、あなたが王妃として選ばれたのはこの時のためだ、この時のためではないだろうか、エステル自身も私が王妃となったのはこのユダヤ人を救うためこの時のためだということをやっぱり自覚できたわけですね。でもどうした、どのようにしたらよいのかということがありました。王様のところに行ってその命令を取り消してもらうようにお願いしてくれと言っても王様の前に出ることすらできなかったわけです。王様の前に出るには王様の許可がいりました。王様が命令して私のところに来なさいという命令がないと王様のところに行けないわけですね。それでなんとか王様のところに行けるように、王様が自分を受け入れてくれるようにということで三日三晩断食をして祈りました。それはエステルだけではなくてそこにいたユダヤ人たちみんなにその祈りをお願いしました。祈りによって助かるように、まず王様のところに行けるようにと祈っていくわけですね。でその祈りの結果というのがエステルは王様によって、命が守られたわけです。許可なしに王様のところに行った者は誰であっても殺される死刑になるわけですけれども、ただこの絵にありました尺というものをその人のところに伸ばせばその人は許されるわけですね。で王様はエステルにその尺を伸ばします。そして王様はエステルに、エステルが命がけで自分のところに来ているわけです。命がけで来るということは絶対に何か願いがあるから来るわけですよね。だから何が望みなのかと聞きます。あなたのためなら国の半分もあげるというふうなねことを言って何が望みなのかということを聞きます。でもエステルはそのハマンと二人だけ私の用意する宴会に来てください、そしてその宴会に出てくださいとしか言わないわけですね。で宴会が開かれます。その時に王様もう一回何が望みなのかと聞きます。でもエステルはもう一回その宴会を開きますからそこに来てくださいと言います。ハマンの罪、ユダヤ人の救いということを言わないんですね。なんか私たちにしてみたらなんかもどかしく、さっさと言えばいいのにと思います。さっさと言ってこの悪いハマンを王様に成敗してもらえばいいのにと思います。ただ王様はもう命令を出しているわけです。そしてハマンの言う言葉っていうのを王様は信じてしまったわけですね。それで悪い民族がいるんだということをねハマンは言ってるわけです。でそれはユダヤ人とは言ってないんですね。悪い民族がいる、これを滅ぼさないといけないということをハマンは言います。でまさかエステルがその民族だとは思ってないわけですね。でエステルはどのように王様に伝えたらいいのか、どのように王様に言えばいいのかということはやはり祈りの中で、王様が私を許してもらえますように、またどのように言えばいいのか主をどうぞ導いてくださいというやはり祈りもあったんだと思います。で2回王様が何を願うのかといっても何も言いませんでした。ただハマンと一緒に来てください。で6章の一節には王様が眠れなかったわけです。まあその気になってとは書いてないんですけども、多分気になってということもあるんだと思います。王様が眠れなかったわけです。皆さんまあ、さっき子供にも聞きましたけども、眠れない時ってなんかすごくこう明 日何か仕事があるのに眠ろうと思っても眠れない時ってちょっと辛いですね。私も新聞配達のアルバイトしてた時に、朝も早いので、もう朝1時2時だったので、早く寝ないといけない、でも早く眠れないといけないって思う時ほど眠れないっていうのがありますよね。このまま眠らずに行ったらどんなに辛いだろうかと思います。で、夜眠れない時って皆さんどうですか？いろんなこと考えませんか？いろんなこと眠れない時って考えてしまいます。で、いいことだったらいいんですけど、なんか悪いことを考えてしまう時があります。あれはどうしたらいいんだろう、この人とはどうなったらいいんだろうって、いろんなこう考えていって眠れなくなる、また眠れないからこう考えてしまうっていう時があります。で、ある人がですね、夜眠れない時っていうのは祈ればいいんじゃないですかっていう人がいました。いろんな問題が出てきます。眠れない時にいろんな問題が出てきます。で、これはどうしようか、あれどうしようか、で、大体は悪い方向に考えてしまうんですね。悪い方向に、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようっていう、考えなくてもいい方向に考えてしまうのが眠れない時の考えかなと、私自身はそういうことがあります。でも、そういう時にこの問題、この人との問題っていうのを神様はそこで示されているんだと思った時に、そのことをこう祈っていけば、神様どうしたらよいでしょうか、この人のことはどうしたら分かってくれるでしょうかという、この祈りに祈っていく、その眠れない理由を祈っていくという時、ということが大切なのかなと思ったりもします。やはり考えなくてもいいことを考えてしまうのが私たちです。そうなっていないのにそうなるだろうと考えてしまうんですね。でも、やはり祈りっていうのはやっぱり大切なんだと思います。で、ここでこの王様も眠れなかったんですね。で、記録、今までの記録を持ってこいって言います。なんでそんな記録を読みたいという思いも神様の導きだと思うんですけれども、過去一体どんなことだっただろうかっていうことを考えたんですね、この王様は。で、その記録を読んでいくと、そこにモルデカイが出てくるわけです。モルデカイが自分の命をモルデカイという人が助けたんだという記録が出たわけです。でも、王様はモルデカイも分かんないんですよね。王様のような人になると、モルデカイって一体誰なんだではあるわけです。で、このモルデカイに何か褒美をあげたのかといったときに、何もあげてないと思ったときに、王様はいや、それじゃダメだと思って、この人に何か褒美をあげないといけない。それで、さっきのようにハマンに相談するんですね。どうしたらいいかっていうことです。で、これはこのエステルたち、ユダヤ人たちの断食をして3日間祈り通した祈りの結果です。つまり、王様の気持ちというのが変わっていくということです。王様にとってみたら、ハマンに言われたのは、悪い民族がいて滅ぼさないといけないほどの悪い民族がいるんだということなんですね。でも、王様がモルデカイという人を通して、ユダヤ人というのは私の命を助けてくれた民族だと思うようになったわけです。だから、ユダヤ人は悪い民族ではなく、自分を助けてくれたそのモルデカイはそのユダヤ民族なんだということを知って、王様の心がこのユダヤ人に対して良い印象を持つように変わっていくわけですね。で、祈りというものは、何かしてください、どうかしてくださいということもあるんですけども、でも、誰かとの問題があるときに、その人の心を変えていかれるのも神様だから、私たちは一体どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうと思うときに、神様ご自身がその人の心を変えてくださる。私たちはその人にどうかこういろいろ話して分かってほしいと思うけども、でも、神様ご自身が王様の心を変えていくんですね。ユダヤ人ってこういう素晴らしい人たちなんだという、 こう心が変わっていくわけです。ですから、祈りっていうのは人の心も変えてくださる力があるっていうことです。 眠れなくした記録の書を王が読んだ。そしてユダヤ民族というのが私を助けてくれた。その中の一人が私を助けてくれたということがわかるわけです。だから祈りということが本当に人の心も変えてくれる力がある。そのことを本当に私たちは覚えたいと思います。そしてこのハマンなんですけども、ハマンは確かに私は王様から褒められるべきものだ、彼はそう考えたわけですね。だから王様が私が褒めたいものはどうしたらいいだろうかって言った時に、あ、それは私だと思うわけですね。でも人の思いっていうのは、人の高慢な思いっていうのはその通りにはいかないんですね。実は先週そこの用水路があるじゃないですか、2メートルぐらいあるところで、朝犬のレミ連れて散歩行ってた時に、その用水路の中からニャーニャーって聞こえたんですね。何かなと思ったら子猫がいたんです。1ヶ月半ぐらいのちっちゃな子猫が、で2メートルあるじゃないですか、ちょっと膝が悪いんで、降りるためのなんかこう、階段じゃないですか、なんかあるんですけども、そこ行くためにはこうその塀を登らないといけないんですね。それでどうしようと思った時に、テレビを見た時によくなんかどっかこの人じゃとても届かないところに子猫がいた時に、救急消防の人が来てレスキューの人が助けてくれたというのを思い出したわけですよ。で朝の5時半に消防署に電話したんです。だからすぐに火事ですか事故ですかって時に子猫が出たんです。で私はもうレスキュー隊が出てくれると思ったんですよ。そこに降りてというのが私の思いです。猫って言われますね。猫、消防はって言うんで、警察に電話してくださいって言われて、で警察電話しました。事件ですか事故ですかって言いました。猫が落ちてって言われた時に、警察は人命のためにあるって言われて、結局ダメだったんですね。テレビで助けてるじゃないと思ったんです。テレビでよくね、レスキューの人が行ってそこにいる子猫をみんなでわーっと助けて、みんなでわーってなって、あ、そうなるかなと思ってたんですよ。それで運よくばテレビでも来てとか思いながらですね、来てくれると思ったら、猫ごときに消防も警察も来てくれないっていうことがよく分かりました。私の思いはこうなんですよ。レスキューが来てくれる、猫の命を助けてくれると思ったら全然違うんですね。あ、なんか冷たいなと思いました。で結局家内が降りて助けに行ったんですけど、私はちょっと行けなかった。膝が悪くて私は行けなかった。で家内が行って助けたんですけどね、もう弱ってたんで、あ、もうこのままほっといたら死んでしまうだろうなと思って、すごい弱ってる子猫だと思って行ったら、家内が行ったらピューッと走って逃げました。なんだ元気じゃないかと思ったんですけどね。人間の思い通りにならないっていうことがいろいろあります。ハマンはもう今までの出来事をずっと見てきたら、この私が王に褒美をもらう、栄誉をもらうものだということがもう分かったん、もうそれしかないとしか思えなかったんですね。それで何してもらったらいいだろうかっていうことで、そうだ、王様の服を着て、王様の冠をかぶって、そして王様の馬に乗って、そしてそこにですね、一人の大臣の偉い人の一人が、王が栄誉を与えようと思うものはこのようになるんだっていう、こう触れ回っていくわけです。あ、そうしようと思った。つまり、自分が王様の服を着たり、冠をかぶるってことは、自分が王様だという思いがあったわけです。私こそ王にふさわしいっていうのはね、そういう傲慢な思いがあったわけですね。そしたら王様がハマンにそうしろ、あ、ごめんなさい、モルデカイにそうしろって言ったんですね。自分が今殺そうとしている もうものすごい憎くて憎くて、もう八つ裂きにしてまきたらないぐらいの憎いモルデカイを、そのモルデカイに王様の服を着せて冠かぶらせて、そして王様の馬に乗せて、ハマン、お前が触れ回れって言われたわけです。そしたらハマンがこの憎きモルデカイをのために、王様が栄誉を与えようとするものはこのようになると言って触れ回っていかなければいけなかったわけです。もうすごい大逆転です。先週のありました御言葉にやりましたようにね、神様は高ぶるものをこう下に下すんですね。でも減り下るものを神様は高く上げてくださるんです。そしてこのハマンなんですけども、ハマンはその後ですね、家に帰ります。そうしたら、6章の同じページの13節に、ハマンは自分の身に起こったことの一部始終を妻ゼレシュと彼のすべての友人たちに話した。すると知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに破れかけていますが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。必ずやあなたは破れるでしょう。知恵のある者たちって書いてます。知恵のある者たちはこの出来事を見たときに、ハマンはもう勝てないと思ったんです。この出来事を見て、ハマンはもうモルデカイに勝てないと分かったんです。これが知恵ですね。その起こっている出来事を通して神様は何をされるだろうかということを知るということがとても大切なことです。例えば修法にも載せましたけれども、遊女ラハブという人がいます。ラハブという人はこのエリコという町にいて、エリコの町をイスラエルが攻めに来たんですね。攻めて来ようとしてました。ところがエリコの人たちは、このイスラエルの民がですね、神様に守られて、あのエジプトを出るときに航海が分かれたり、そしてまた他の王様と戦って勝ったということをよく知ってるわけです。そのイスラエルが攻めてくるといったときに、もうエリコの人たちはみんな恐怖で震えおののいてたわけです。彼らには分かってたんです。イスラエルはただの民族ではなく、その背後に神様がおられる。その神様という、彼らの神様は航海を分け、他の王と戦って勝利を与えられる神様なんです。そんな神様と戦っても勝ち目がない。で、彼らはすごい恐怖におのいたんです。でもここにそのことが分かってどうするかという分かれ道があるわけです。このラハブは、このラハブとその家族は助かります。彼らはあなたがスパイとしてね、二人の人が来るわけですけれども、その二人をかくまって、そしてこのそのスパイの二人に、攻めてきた時私たちが命が守られるようにしてください、あなた方を助けたのだから。でも彼らのその彼女のですね、その言葉の中に、あなた方の信じている神こそ誠の神ですという言葉があるんですね。あなた方が信じている神こそね、あの力強い航海を分けたり、他の王と戦って勝利を与えられる、それだけの力のある誠の神ですということが分かったわけです。ただ誠の神ですということが分かったということだけじゃダメなんですよ。分かった、じゃあどうするかなんですね。ここでもハマンとその妻、そしてその友人たち、知恵ある者たちはもう勝てませんよって言ったんです。勝てませんよということが、もうこれも神様が言わせた言葉だと思います。イスラエル、ユダヤ人と戦っても勝てません。じゃあどうするかなんですよ。勝てませんよということをこう教えていくわけです。エリコの町もイスラエルと戦っても勝てないってことが分かったわけです。 じゃあどうしたか、ラハブだけ自分たちの家族を助けてください、私たちはあなたの神を信じます、あなた方の神を信じますから私たちをどうか助けてくださいとお願いしてきます。ここに誠の知恵があります。知恵というのは頭がいいとかそういうことではありません。神様に対してどう行動するかということです。ラハブは本当に知恵のある人でした。これだけイスラエルに力があるならどうすればいいんだろう。その神様を信じてその神様に従うことこそ自分の人たちの命を救うことだと言って自分の家族を救ってくれって言います。ここのハマンは勝てないってことを聞くんですね。勝てないってのを聞いても、じゃあモルデカイに対してすまなかったとかね、悔い改めっていうことは全然ないんです。もうこの憎きモルデカイに勝てないということに対して、まあもう嫌だ嫌だっていうのね、もうそんな気持ちしかないんです。本当にこの知恵あるものっていうのは、ここの友人の知恵は勝てないという知恵はありました。でも神様の前にへり下る、この神様を信じていくというところまでの知恵はなかった。このユダヤ人に勝てないならば、このユダヤ人の背後におられる神様の力を信じて神様の前にへり下っていくということが大切だったんです。でもこれだけ傲慢になってね、もう自分の地位はこんな、これだけのものだという人が、へり下るというのがどれだけ難しいかということだと思います。どれだけ難しいか。ここでハマンは打ち砕かれていくんですけれども、なかなかへり下れない。悔い改められない。そこに傲慢があります。傲慢な心っていうのは、悔い改めない心。傲慢な心っていうのは何か示されても主よ悪かったということは言わない。でも本当に知恵あるもの、本当に神様の前にへり下る人は、自分が何か示された時に、神様本当に私は間違ってました、私はあなたの前に罪を犯してました、どうぞこの罪をお許しくださいと言える人です。悔い改めと言います。その人は許されます。でも許されるだけではなくて祝福されます。神様の罰というのは、その人が本当に祝福されることを願ってのことです。あなたはこのままいったらこうなりますよと言われたときに、ああ神様どうぞ今までの私を許してください、今までの私をどうぞ神様砕いてください、どうかこの罪深い私を許し、この罪深い私があなたに従うことができますようにどうぞお守りくださいと言えることが本当の知恵であり、へり下った姿であります。高ぶったものには本当に難しい姿であります。でも神様はそのチャンスをハマンにも与えたんです。ハマンにも与えたんです。モルデカイをそのようにした時に、ハマンにあなたはこのままではダメなんですよっていうことを教えようとしたんですね。だから神様もハマンに対して、あなたが悔い改めるならば、あなたが心を砕かれるならば、あなたも神様に祝福されるんだよということを言いたかったんだと思います。でもハマンはダメでしたね。でも神様はちゃんとハマンにもその機会を与えたということで、本当に神様は大きな恵みのある方だということがわかります。でも神様の働き、神様という方がどのように今しようとされているのかということがハマンには分かってきているんですね。でも彼の心の固くなさが分かっていても、どうすることもできないという大きなジレンマに陥っているとだと思います。でもそれさえも無視するほどに傲慢だったんだろうなというふうに思います。でも神様の前にへり下って三日三晩ずっと断食して祈っているエステル、そしてまたモルデカイだからこそ、神様はその人たちに対して今の大変な時を神様を信じて耐え忍んでいくならば、いつか神様がその御手を与えて、御手を通してあなた方に祝福を与えるということも教えておられただと思います。へり下ったからこそ神様は二人を高く上げてくださいました。高ぶったからこそ神様によって砕かれていったのがハマンであります。私たちも本当に神様の前にこうへり下りつつ歩んでいきたいと思います。では最後にお祈りいたします。 愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。高ぶるもの、へりくだるもの、本当にその結果というものがここに出てきました。主の前にへりくだり、主に祈り、主に助けを求める者には神様は助けを与えてくださいます。高ぶる者に対してもその罰を与えながらも彼らに悔い改めるチャンスも与えられています。しかし人の高ぶりは神様の御手をなかなか見ることができません。彼はついに滅びへと向かっていきました。神様、私たち一人一人はどうなのでしょうか。本当に祈りは人を変える力がある。祈りは人の心を変えてくださいます。祈りを通して王様の心は、モルデカイ、エステルなどユダヤ人の方に向けられていきました。そして、その心はハマンの罪を王様はやがて見ることになります。そして正しい裁きをすることができます。どうか私たちも主の前にへりくだり、主に全てを委ねていくことができますようにお祈りいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。